フォトスケッチ、12月16日、時丸の新デザイン制作、時光陵高校に感謝状贈呈、時市教育委員会のマスコットキャラクター、時丸の新たなデザインを制作した時光陵高校に、教育委員会から感謝状が贈られました。制作した生徒は、小中学生に喜んでもらえるよう、どれだけ可愛く動きで表現するか考えるのが面白かった。など感想を語りました。12月21日、能南中学校芸術祭黒板アートで思い出を表現。能南中学校で芸術祭が行われ、生徒たちが黒板アートに挑戦しました。黒板アートはコロナ禍で開催できない合唱祭の代わりの行事として生徒会が企画したもので、クラスの思い出をテーマに学年ごとに分かれて制作しました。1月9日、新成人の門出を祝福。令和4年、時市成人式典。令和4年、時市成人式典が文化プラザで開催され、約400人の新成人が出席しました。民法改正による成人年齢引き下げに伴い、成人式に代わる新名称についての意見募集も行われ、令和5年以降の式典の名称は、時市20歳を祝う会に決まりました。1月6日7日、会場を埋め尽くす新作約8300点、美濃焼新春見本市2022。美濃焼の新作が集う新春見本市2022がセラトピア時で開かれ、市内の119社から約8300点が出展されました。感染対策が徹底された会場には、2日間でバイヤーなど約1400人が来場しました。1月14日、僕の私の考えた学校給食、食育マイスター賞の表彰。時市給食センターでは、毎年小学6年生の児童から学校給食の献立を募集し、旬の食材や地産食材を使った栄養バランスの良いものをベスト食育マイスター賞として選出し、表彰しています。時津小学校では加藤のんさんの献立が選ばれ、加藤さんは旬の食材を取り入れて小さな子でも食べやすいように工夫したと話していました。1月15日、みんなで時の暮らしを豊かにしよう、時暮らしのラボワークショップ開催。時暮らしのラボは、市民、企業、行政の枠組みを超えた新たな共同のまちづくり活動です。全7回にわたり開催するワークショップには、年代も職種も様々な約30人が集い、新たなまちづくり活動の立ち上げを目指します。1月19日、貴重な文化財を守るため白山神社で消防訓練。1月26日の文化財防火デーを前に、時市指定文化財の狛犬、大狛犬を保有する泉中川町の白山神社で消防訓練が行われました。神社関係者による通報や初期消火、文化財の搬出訓練を実施し、火災から貴重な文化財を守るための一連の流れを確認しました。